今日はですね、特にこの礼拝について、見ていきたいと思います。今日お読みいたしました使徒の働きの2章の40節からですけれども、ペテロがですね、説教をしたときに、41節には3000人ほどが弟子に加えられたという言葉が出てきます。ここに集まったこの3000人ですね。でこの人たちと、その前からいた、120名ほどという数が出てくるのですけれども、この人たちが初代教会というものを形成をしていきます。で教会の始まりというのは、いろんな説があるんですけれども、私自身はこの2章の聖霊が降りられた、聖霊が来られた、そこから教会が始まっていくというふうに、信じております。ですからこの2章において教会が立っていくわけですね。でその教会というのは建物ではありません。で実際ここにこの3000人の人たちが救われたとありますけれども、当時3000人が入るような会堂があって、そこにみんなが一緒に集まったというわけではありませんですね。当時は家の教会ですから、3000人が入るとは相当な家ですよね。そういうことはないと思うので、それぞれの家に集まっていったんだと思います。そして46節見ますとですね、そして毎日心を一つにして宮に集まりということができます。宮に集まりということですから、当時まだ神殿での礼拝というのはやはり彼らはやっていた、ね、そして家でパンを裂きですから、神殿に行くということと家の教会と両方あったんだと思います。そして、私たちが今日曜日このように集まってますけれども、それはイエス様の復活を記念して日曜日に私たちは今主を礼拝するために集まるようになったということでありますね。ね、すいません、見にくいですかね、この字色はちょっと見にくかったですか、すいません。ここでですね、福音が語られます。ペテロがここで、聴衆に対してですね、福音を語りました。でそこにはやはり聖霊の力があります。ですから私たちに、聖霊が私たちに語りかけるわけですね。でその時に聖霊の働きによって私たちにはまず罪が分かります。私たちが罪人だということが分かってきます。そしてイエス様を信じるように決心をしていきます、ね。聖書の箇所で見ていきますとですね、今の2章の中で37節に見ますとですね、2章の37節に、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言ってます。つまり心を刺されたとあります。でペテロは何を言ったかというと、もうちょっと戻りますけれども、32節に、神はこのイエスをよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人ですという言葉が出てきます。つまりあなた方が十字架につけて殺したイエス様を神様はよみがえらせたのです、私たちはその証人ですと言ったんですね。その時にユダヤ人たちにとって、特にエルサレムの人たちにとって、彼らは何を言ったかというと、イエス様に対して十字架につけろ、十字架につけろというふうに言ったわけですね。そしてイエス様が十字架につけて殺されていくわけですね。でその時に、そのようにイエス様を十字架につけたのは私たちなんだということを彼らは分かっているわけです。でもその殺したイエス様を神様はよみがえらせたのですと言った時に、彼ら自身が、私たちがつけたイエス、このイエスという人を父なる神はよみがえらせたのだ、私たちこそこのイエス様を十字架につけたのだということが分かってくるわけですね。でもそのことは 私たちもそうなんですね。この聖書の時代の人たちのことだけではなくて、実はイエス様を十字架につけたのは私たちなんだということです。私もそうなんだ、皆さんもそうなんだということです。イエス様がなぜ十字架につけられなければいけなかったかというと、私たちの罪を負って十字架につけられたわけですね。ですからこの私の罪がイエス様を十字架につけたのだということで、罪というものが私たちまず分からないといけないんですよ。私は罪人だということが私たちは分からなければ信じることはできません。私たちは神様の前に罪深いものだということが分かり、そしてその私の罪の代わりにイエス様が十字架にかかって死んでくださったのだ、そして三日目によみがえってくださったという、この福音を信じていくことが大切なんですね。でそこにこの言葉を聞いたときにですね、37節の人々はこれを聞いて心を刺されていくんです。福音というものは心を刺します。私たちも罪の自覚というものがない限り、実は私たちはクリスチャンであることはできないんですね。私は神様の前に罪人なんだということが自覚できてこその救いなんですよね。私が自分は罪深いものだということが理解できないと十字架の意味も分かりません。私たちは本当に神様の前に罪人なんだということが分かったときに、この人々のように兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかっていう質問が出てくるんですね。じゃあ私たちはどうしたらいいんですか、この罪深い私たちはどうしたらいいんですかといったときに、ペテロは38節で悔い改めなさいって言います。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうという言葉が出てきます。ここにバプテスマというのが出てきます。でちょっと上げてもらっていいですか。バプテスマというものなんですけれども、ここでいいですね。ここの読み方を見ていくと、救われるためにバプテスマを受けるって書いてますけれども、聖書全体からここを読んでいきますと、バプテスマとは何かっていうのは、救われた証として受けるものです。バプテスマを受けて救われるのではありません。バプテスマを受けたら私は救われたということは間違いです。もう救われている、私はイエス様を信じて救われている、だからその証としてバプテスマを受けるということですね。そして地方教会の一員になるというのは、バプテスマを受けることを通してこの教会の一員になるということです。歌の森聖書バプテスト教会の一員となっていくということです。だからこの私はもうクリスチャンになりました、バプテスマを受けました、だからどこの教会に行っても大丈夫ですではないんですね。バプテスマを受けるというのは、バプテスマを受けたその教会の一員となって、その教会において主の働きを喜びをもってしていくということです。ですからバプテスマを受けるということは、この教会の一員となるということです、ね、じゃあ次ですか。そして信じて、もう一つですね。はい、それで、この言葉はですね、今の2章の42節の言葉です、ね、信じてバプテスマを受けて救われ、信じてバプテスマを受けました、そして教会の一員になりました。で彼らは何をしたかというと、42節に人たちの教えをまず固く守ったということです。最初にですね。そして2つ目には交わりをしたということです。そして3つ目にはパンを裂いたということですね。で4番目に祈りをしていたということをしていきました。これが教会でしたことです。最初の人たちの教えを固く守りっていう言葉が出てきますけれども、これはイエス様の教えを守るということです。イエス様を信じてイエス様の言われていることを守っていくということですね。じゃあイエス様は何を言われたんでしょうかですね。ちょっとここには書いてないんですけれども、マタイの福音書の一番最後ちょっと開けていただきますと、 マタイの福音書の一番最後、マタイの福音書の一番最後、28章の19節と20節です。マタイの福音書28章の19節と20節、一番最後の言葉ですね。これは大命令と言われております。そこにですね、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言っています。これがイエス様の最後の言葉です。大命令と言われております。まず、あなた方は行ってという言葉がありますね。あらゆる国の人々を弟子としなさい。これは宣教です。伝道ですね。今度また特典がありますけれども、やはりこの魂が救われるということを私たちは本当に願っていかなければいけない。魂が救われていく、そして行って弟子としなさいですね。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさい。バプテスマを授けるということは教会になるということです。教会を立て上げていくということです。そして私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。だからイエス様の命令というのはまず伝道があります。伝道を通して人々がイエス様を信じるように私たちは伝道していく、伝えていく、そして信じた人たちによる教会を立て上げていくということ。そして教えなんですね。教育というのが出てきます。このことを弟子たちは忠実に守ろうとしました。人たちの教えを固く守りっていうのは、人というのはイエス様から教えを受けた人たち、そのつまりイエス様の教えを人々はこの教会の中では固く守ろうとしていた。伝道であり教会建設でありイエス様の教え、私たちならこの聖書の教えを守っていくということなんですね。これが教会建設、これが私たちのすべきことです。そしてその中でやっぱり一番大切なことは何かというと礼拝になります。神様を礼拝していくということです。もう一回使徒に戻りますけれども、使徒の2章に戻りますけれども、この2章の3000人が弟子に加えられていきます。そして彼らはまず人たちの教えを固く守り、イエス様の教えを固く守り、そして主を礼拝していきます。そしてその後に何が出てくるかというと交わりが出てきますですね。交わりが出てきます。でもここで言っている交わりは遊ぶことではありません。前も言いましたようにですね、交わりというのはその前に人たちの教えを固く守りという言葉が出てきます。その後に交わりが来ます。最初にですね、イエス様は聖書の私たちにこの聖書を通して何を教えられているかということを学び、そして交わりが来ます。ですからこの交わりというのは誰とでも交われるということではなく、本当に共に主を信じ共に信仰を一つにしていくことによってやはり交わることができていくということです。そして交わりをしてパンを裂きっていうのは、これは主の晩餐のことです。パンを裂くということは、私たちはなぜ主の晩餐をするかというと、そこにイエス様の十字架を忘れないということです。常にイエス様のことを忘れないようにしていくということです。そして祈ります。この祈りは、互いのために祈り合うということなんですね。それで一番最初にやはり私たちは礼拝がないと実は交わることもできないということです。教会は前も言いましたね、人に会うために来るのではないということですね。私たちは教会に来るのは人と交わるためではない、 人と会うためではなくて死を礼拝するために来るのだということを私たちは忘れてはならないですね。交わりも大切なんです。交わりも本当すごく大切です。でも交わるためではないんですね。死を礼拝するためです。で、死を礼拝したときに私たちには交わりが出てきます。その交わりでどういう交わりかというと、互いに愛し合う交わりです。好きなもの同士が集まるのではなく、みんなが一つとなっていく交わりです。教会っていうのは一つの体に例えられてきますね。ですからどのような礼拝をするかによって私たちはどのように交わるかっていうのが分かってくるんですね。で、礼拝なんですけども、礼拝も本当にいろんなやり方があります。で、私自身すごくこう祈って、この教会のですね、この教会のですよ、礼拝のあり方っていうのをやはり祈りました。で、もちろんいろんな教会でいろんな礼拝のやり方がありますですね。だからあそこの教会はこういうふうにやってます、ここの教会はこのふうにやってますということがよく言われます。ただそのあそこの教会、あの大きな教会がこういうふうな礼拝をしているから私たちも同じようにやりましょうというのは、私はやっぱりそれは違うと思います。やはり神様は礼拝のやり方、礼拝のあり方というものはその教会にあったやり方というのがやはりあるんだと思うんですね。で、もちろんその教会によって全然違うってそういうことではないんですよね。で、特にですね、特に私自身がすごく思ったのはやはり子供なんですね。ちょっとナースリーということで、いろいろありましたけ、いろいろ話したりしたんですけども、私自身の信仰としてはやはり礼拝は一つとなってやることが大切なんだと思うんですね。で、それは本当に赤ちゃんからお年寄りまで皆が一つとなって礼拝を捧げるということが、私は一番のこの教会にとってね、一番の方法だと思いました。で、特に子供に対してなんですけども、私たちは子供がですね、理解できない、わからないといって子供たちをこう拒否してはいけないんだと思います。やはり子供たちも私たちの一員として受け入れていくということが大切なんだと思います。聖書の中にイエス様にですね、祝福してもらおうと思って親たちが子供たちを連れてくる場面があります。あそこの子供って幼子なんですね。まだ本当にちっちゃい子です。で、その子を祝福してもらおうとして行った時に、弟子たちが止めるんですね。今イエス様忙しいから、来ちゃダメだと言います。で、そこにはやはり、この子供たちには理解できない。まあそういうような思いもあったんだと思います。でもイエス様はそれを叱ります。子供たちを私のもとに来させなさいと言いますね。だから子供って、というのも本当に小さい子供でもやはり神様に愛されているものとして共に礼拝を捧げるという特権というのがやっぱりあるんだと思います。で、それを止めてはならないんだと思います。で、そういう子供たちも実は本当に一つ一つの魂というものを神様はやっぱりそれだけ愛されているということを思ったときに、その子供たちというのも私たちは共に礼拝を捧げていきましょうということだと思います。で、ぜひ皆さんにお願いしたいのは、小さい子供たちがちょっとうるさくしてその方を見ないということですね。やっぱり親の方たちにこう聞くと、やはりこう見られるとなんか自分が悪いことをしているように思ってしまう。でもそういう思いを与えるということもやはりこう止めてしまっているのかなという気がするんですね。子供は今は違うんだではなくて、やはり子供も一緒なんですね。私アメリカに行った時に一つの教会を見たんですけども、私これすごい理想だと思ったのは、ここに街道がありますね。街道があるんです。で、街道の周りにそれぞれ教室があるんですね。で、そこで日曜学校をやってるんです。日曜学校のその子どもたちのクラスから大人のクラスまで全部あります。そして礼拝になった、礼拝の時間になるとその教室からみんな一斉に街道に集まるんですね。そして共に礼拝を捧げるんです。あ、これすごい、私は素晴らしい、教会だと思ったんですね。やっぱりちっちゃい子供から大人までみんなが一緒に 死を礼拝するっていうことです。で、ある人がねこんなこと言ったんですね。礼拝の途中に来たんですね。そして説教が始まる前に席に着いたんです。でその人が一言ね、ああよかった礼拝に間に合ったって言ったんですね。でこれは違うんですね。礼拝は説教だけじゃないんですね。説教は礼拝の一部です。そして礼拝というのは前奏から後奏まで全て含んで礼拝です。でそれを私たちは捧げるわけですね。そして聖書を見ますと、賛美は神様に生贄として捧げるものです。喜びを持って捧げるものです。だから礼拝は最初の前奏から本当に主の前に静まり、そしてまた神様に向かって心からこの賛美を神様に捧げるものです。そして祈りも神様に捧げるものです。そしてもう一つですけど、説教、神様の言葉が語られた時に礼拝の中で一番大切なのはそれに対する応答なんですよ。答えるということなんです。で今日のその使徒のですね2章の、37節の言葉にですね、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかという応答があるんですね。じゃあ私たちはどうすればいいんですかっていうですね。だから神様の言葉が語られた時に、私たちはそれに対して、じゃあ私はどうしたらいいんでしょうかっていうね、そのまた私はこうしますっていうですね、応答する時っていうのが大切なんですね。でどのような方法で応答するか今本当に祈ってるところなんですけれども、ぜひ御言葉が語られた時、最後の祈りの中において、また祝祷の後の祈りの中において、ぜひ私たちは神様に御言葉を通して、また礼拝を通して主に応答していただきたいと思います。主よ、私はこういうものでした。でも今日この御言葉によりこういうことを教えられました。私はこういうものになりたいんですという決心をしていく、そういう応答をしていただきたいと思うんですね。先ほどの小さい子供でもね、礼拝にっていうことありましたけど、ちっちゃい子供でも理解できます。モーセは、エジプトの奴隷の子供として生まれます。そしてその時エジプトの王様は奴隷のユダヤ人たちがですね、もう非常に強い、そして子供たちが非常にたくさん生まれる、そのことを見て、もう子供生まれたら、男の子生まれたらみんな川に投げ捨てろっていうね命令をします。その時にモーセのお父さんお母さんは、籠で編んだパピルスで編んだ籠にモーセを入れて、生まれたばかりのモーセを入れて川に流しますね。でその時にエジプトの王様の娘がモーセを拾い上げます。そしてそこにモーセのお姉さんが後ろずっとついていきますね。そしてお姉さんが、私が乳母を紹介しますと言って実の母親にモーセを育てさせますね。非常に神様の不思議な導きです。で血のみ子の間、父離れするまでの間、モーセはお母さんに育てられます。でそのお母さんに育てられたほんのわずかの間、1年か2年の間に、お母さんによって自分たちは神の民、ユダヤ人であるということを教えられていくんですね。でそのことはモーセが成人してからも忘れてないんですよ。でサムエルもそうです。サムエルも神様の捧げられるときに、やはり血離れするまで母親に育てられて、でその後幕屋に行きますね。でも本当にこの血離れする間にモーセもサムエルもお母さんによって教えられ、彼らはそれによって成長していくんですね。子供はやはり受け入れていかなければいけないものなんだと思います。この年齢からじゃないとわからないということは一切ないと思います。神様は本当に小さい子供から神様は礼拝すべきものなんだ、そしてそこに私たちも受け入れていかなければいけないんだと思うんですね。皆さんジェシー君覚えてますか？ここにいたジェシー君ですけど、今船橋にいるそうです。それで、彼のですね息子が、小学校1年生になるんですけど、今度バプテスマを受けるそうです。で、船橋の教会の方からメールをいただいたんですね。でその時にジェシー君って知ってますかっていう、歌の森いたんじゃないですかっていうのが来て、それ実は今度バプテスマをね 小学校1年の子どもさんが受けられるそうですということです。それとジェシー君の奥様も再診療を受けるそうです。今まで適齢しか受けてなかったので、今度あの船橋の教会になるために再診療を受けます。あ、今日なんですよ、今日今日あの親子で受けられるそうです。小学校1年生です。まだ6歳5歳ぐらいですかね。だから高槻にキング先生いらっしゃるんですけど、その娘さんがルツ先生でいらっしゃいます。前にルツ先生に聞いたことがあるんですけど、私は4歳でイエス様を信じましたって言ったんですよ。4歳の時に私はイエス様を信じたんです。でも信じたことを親は信じてくれなかったんですって言ったんですよ。だから親にとってみたらまだ4歳で分かんないだろうって言うんで、信じたと言ってもね、そのことを信じてくれなかったって言ったんですね。子供は何歳であると分かるんですよ。信じることできるんですね。ですから小さい子供からどんな小さい子でも、私たちは本当にその子がイエス様を信じて神の子として育つということはとても大切なことなんだと思います。で、本当にそういうですね、だから小さい子から大人にみんなが一緒になって礼拝できるということが、そういうことをぜひ私は皆さんにお願いしたいと、そういう礼拝を持ちたいと思っております。ただどうしてもやっぱり子どもたちがこうね、騒いだり声を上げたりした場合に多目的室で、もうそういう場合は多目的室、またそちらの部屋にちょっと一時的に行っていただきたいと思うんです。ただそこでも礼拝をしていただきたいんです。子どもたちがうるさいからって、じゃあこっちにじゃなくて、そこで礼拝していただきたいんですね。そのためにスピーカーとかつけて声が聞けるようにしたいんですね。でそうやって一時的にそこに行っても共に死を礼拝していく、それが本当のこの礼拝の姿だと私自身は思って信じております。ですから来週の総会の時に、でそのことを認めていただきたいんですけれども、子どもたちから、本当に小さい子どもたちからですね、共に死を礼拝する、でそのためにはぜひ子どもたちがちょっと騒いでも皆さんに、その辺は協力していただきたいと思います。ちょっと騒いだらですね、そちらをギロッと見るようなことはぜひないように、本当に温かく迎えていってほしいと思います。子供は本当に将来宝なんですよね。教会にとって子供がいない教会っていうのは本当に悲しいものであります。この子たちが将来教会を背負って立ってくれるわけですね。子供たちっていうのはすごく素直であります。本当に私たちがなかなかこう頑固な思いでなかなか決心できなくても、子供たちは本当に素直にこの決心してくれます。そういう意味でですね、子供を第一にする教会、そして子供たちが本当に共に礼拝を捧げる教会で私たちはありたいと思います。ですからナーセリーっていうのはある意味良さそうなんですけども、でもなんか子供たちはそちらですっていうじゃなくって、一緒に礼拝を捧げていきたいと思います。ある箇所でね、パウロの説教があまりにも長くて、大体あれは青年でしたかね、押してちょっと死んで、それをパウロが蘇らせるというありましたけども、本当に礼拝というのはどんな年齢の人からでも大丈夫です。5000人の給食の時に、イエス様にお弁当を差し出したのは少年ですよね。少年がお弁当を差し出しますよね。ということは、少年もみんなと一緒にイエス様の話を聞いていたということです。大人だけではないんですね。子供たちもみんなそこでイエス様の話を聞いていて、その中の大人じゃなくて、その少年が、僕の弁当がありますから、これをイエス様にお捧げしますと言って出ていくわけですね。で、そのように子供たちの信仰っていうのは本当に素直であります。そういう意味で私たちは本当にこの子どもたちを、子どもだからじゃなくて子どもも一緒に礼拝する、そのような礼拝にしていきたいなと思うんですね。でも礼拝の中において私たちも神様の言葉というものをに対してこう応答していくということが大切だと思います。人の働きの2章の、最後のところを見ていきますと、46節に、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。 死も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。ここに毎日なんですね。実は彼らが集まってきたのは毎日なんです。ある本読んでいきますとね、初代教会はこの頃どうしましたかっていう、訪問に行ったりとかいうことは多分なかっただろう。そしてみんな喜びを持って毎日教会に来て共に交わりをし、また本当にそこで死を賛美していったんだ。で、初代教会にとって一番の問題は何かっていうのは、彼らを早く家に帰すことっていうなんかことが書いてあったんですね。それほどまだに彼らは本当に教会に来るということを喜びとし、教会に来て、本当にここでは毎日なんですけども、こういうんですね、毎日心を一つにして、まず宮に礼拝に行こう、そして家でパンを裂いて死を十字架を覚えましょう、そして喜びと真心を持って食事を共にし、これは愛さんなんですよね。食事を共にして、食事を共にするっていうのはよく愛さん会と言いますけども、愛さん会っていうのをギリシャ語で言うとアガペーなんです。神様の愛なんですね。食事を共にするっていうのは本当に神様の愛をもってすることであります。心を一つにしていくってこと、そして神を賛美し、すべての民に好意を持たれたということです、ね、この愛し合う姿ということが、すべての民に好意が、すべての民が好意を持つということであります、ね、クリスチャンという言葉はアンテオ家において、周りの人々がこいつらはクリスチャンだと言ったんですね。もういつもキリストのことしか言わない、キリストのことばっかり言っている、こいつらはクリスチャンだというあだ名なんですね。ですからそこに、このように教会っていうのが心を一つにしていくということ、そして毎日心を一つにして死を賛美していくということ、死を礼拝していくということなんですね。そこに彼らの大きな喜びが、そこからここにある交わりが出てきます。そういうところから交わりが出てくるんだと思います。その交わりっていうのは、本当にこう一人一人がお互いを深く愛し合っていく交わりであります。一人一人が他の人のことを思いやる交わり、その交わりであります。だから交わりというのは、ただ仲良く遊びましょうねではなくて、仲良く話しましょうねではなくて、本当に死を礼拝するという交わり、死を第一にするという交わりなんですね。で、その交わりの中には、本当に小さい子どもたちも、本当にみんながこう、ね、一つとしていきましょうという、だから同じ年齢とかじゃなくて、小さい子どもから共にその交わりの中にあるのだ、その子の祝福をみんなで祈っていく、そういう交わりがあるんだと思います。そして何よりも私たちを一つにしているのは何かというと、イエス様の十字架です。だからパンを裂くっていうのは、イエス様の十字架をいつも覚えていきましょうということですね。イエス様の十字架がなければこの交わりもないし、礼拝もないんだということです。そして互いに祈り合うということです。祈り合うのは本当に交わりの中にあります。愛し合うときに、私たちはあの人愛しますよっていうだけじゃなくて、あの人のために何が今必要なのか、あの人は今どういうことを思っているのかということを、本当にその人を知って、その人のために祈っていくということが本当に大切なんだと思います。それが教会のあるべき姿なんだと思います。教会には本当にいろいろなことを、いろんな考えを持った人もいますし、いろんな問題を持った人もいます。家庭環境もいろいろあります。でもそういう人たちをすべて一つとしてこう受け入れていく、やはり私たちはそこの姿があるんだと思います。この人はこうだからダメだっていう拒否じゃなくて、その小さい子どももそうなんですけど、こうだからダメじゃなくて、そう、イエス様はそういう人も私のもとに来させなさいと言ってらっしゃるんだと思います。教会っていうのは、いろいろな問題があったとしても、本当にその人のために共に、最後にある祈りましょうということです。その人のために祈りましょうということです、ね。今日ちょっと夕飯の話になるんですけども、夕飯の中でダビデの話をするんですけども、ダビデはですね、詩編の中で彼が非常に困っている時にどういう祈りをしているかというと、敵が私を攻めてきます、私に力を与えてくださいとは祈ってないんですね。敵が私に何かをしようとしています、主よあなたが立ち上がってくださいなんですね。主よあなたがどうか彼らを裁いてくださいなんですね。私が裁こうとしてないんです、ダビデは。 私に力を与え、私に彼らをやっつける力を与えてくださいじゃなくて、主よ、あなたは正しく裁かれる方です。私は今このようにあなたを信じています。正しく裁かれるあなたが彼らを裁いてくださいなんですね。そこに主に任せるということです。教会の中でこの、祈り合う、交わりの中にこの愛というのが含まれるんだと思いますけども、私たちが、人をこう退けようとするということ、私と考え違うからこの人はダメだというようなことはないんですね。そうじゃなくて、いろんな考え方があるときに、主をあなたはどう思われますかなんですね。で、主をもし私が間違っているならば、私をどうぞそのように正しい道に導いてください。もしあの人が間違っているならば、主をあの人を正しい道に導いてください。この常に主を通してなんです。教会の交わりっていうのも主を通しての交わりです。もし個人的に人に言ってしまうと、そこに大きな問題が出てきます。そうではなくて、主を通して、主よ、あなたはどう思われますかということが大切なんだと思います。そのようにして、ぜひ教会というものが礼拝を第一にしていくもの、教会が本当にこう主にある、聖書にある教会となるように、私たちは教会というもの、そして礼拝というものをとによく考えていきたいと思います。では一言お祈りをいたします。